18。病室にはいつの間にか医者が来ていた。なるべく病人を楽にするという主意から、また干潮を試みるところであった。看護婦は夕べの疲れを休めるために別室で寝ていた。慣れない兄は立ってまごまごしていた。私の顔を見ると、ちょっと手をおかしと言ったまま、自分は席に着いた。私は兄に代わって油紙を父の尻の下にあてがったりした。父の様子は少しくつろいできた。30分ほど枕元に座っていた医者は、干潮の結果を認めた上、また来ると言って帰っていった。帰り際に、もしものことがあったらいつでも呼んでくれるようにわざわざ断っていた。私は今にも変がありそうな病室を退いて、また先生の手紙を読もうとした。しかし、私は少しもゆっくりした気分になれなかった。机の前に座るや否や、また兄から大きな声で呼ばれそうでならなかった。そして今度呼ばれれば、それが最後だという畏怖が私の手を震わした。私は先生の手紙を、ただ無意味にページだけはぐっていった。私の目は、几帳面に枠の中にはめられた字画を見た。けれども、それを読む余裕はなかった。拾い読みにする余裕すらおぼつかなかった。私は一番しまいのページまで順々に開けてみて、またそれを元の通りに畳んで机の上に置こうとした。その時、ふと結末に近い一句が私の目に入った。この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。特に死んでいるでしょう。私ははっと思った。今までざわざわと動いていた私の胸が一度に凝結したように感じた。私はまた逆にページをはぐり返した。そして一枚に一句くらいずつの割で逆さに読んでいった。私はとっさの間に私の知らなければならないことを知ろうとしてチラチラする文字を目で差し通そうと試みた。その時私の知ろうとするのはただ先生の安否だけであった。先生の過去。かつて先生が私に話そうと約束した薄暗いその過去。そんなものは私にとって全く無用であった。私は逆さまにページをはぐりながら、私に必要な知識を容易に与えてくれないこの長い手紙をじれったそうに畳んだ。私はまた父の様子を見に病室の戸口まで行った。病人の枕辺は存外静かであった。頼りなさそうに疲れた顔をしてそこに座っている母を手招きして、どうですか？様子はと聞いた。母は、今少し持ち合ってるようだよと答えた。私は父の目の前へ顔を出して、どうです？干潮して少しは心持ちが良くなりましたかと尋ねた。父はうなずいた。父ははっきり、ありがとうと言った。父の精神は存外朦朧としていなかった。私はまた病室を退いて自分の部屋に帰った。そこで時計を見ながら汽車の発着表を調べた。私は突然立って帯を締め直して、たもとの中へ先生の手紙を投げ込んだ。それから勝手口から表へ出た。私は夢中で医者の家へ駆け込んだ。私は医者から父がもう二三日持つだろうか、そこのところをはっきり聞こうとした。注射でも何でもして持たしてくれと頼もうとした。医者はあいにく留守であった。私にはじっとして彼の帰るのを待ち受ける時間がなかった。心の落ち着きもなかった。私はすぐ車をステーションへ急がせた。私は停車場の壁へ紙切れをあてがって、その上から鉛筆で母と兄宛てで手紙を書いた。手紙はごく簡単なものであったが、断らないで走るよりまだマシだろうと思って、それを急いで家へ届けるように、車夫に頼んだ。 そして思い切った勢いで東京行きの汽車に飛び乗ってしまった。私はゴーゴー鳴る三等列車の中で、またたもとから先生の手紙を出して、ようやく始めからしまいまで目を通した。